皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでございます。
はい、ということで最近のオープニングはホネストがよく遊んでおります。
遊んでないでしょ。ちょ、尺にね、尺に忠実なだけですよ。
いや、まあ、尺の使い方はね、人それぞれですから、まあいいんですけど。まあ
僕からしてみると、はい、うままとって言ってるから、うん、早く来てほしい感じはあるよね。
そうね。うん。そこはあえて、溜めてるよね。うん。
振り返っちゃってるからね、僕も。
あれみたいな。
来ねえな。
来てねえな、あいつ、みたいな。
来ないのと思って。
うん。実は横に並んでたりするんだけどね、そういう時ってね。うん。
はい、今日は、今回第282回、5月20日の配信分でございますね。はい。はい、ホネストさんがなんかツイッターでそびあがれていた件についてちょっと話をしたいなと思うんですけれども、
iTunes レビュー見た？
iTunes のなんかレビューの方に一件なんか追加されていたということで、うん、でそれがですね、うん、まあ、効果音をなんとかしてくださいと。
そうそう。
で、内容を見ると、お二人に聞こえてないのかは知りませんが、会話中に効果音が何度か入り、その間も話をしているので、聞き取りにくいし、何より効果音が不快です。これが続くようなら、惜しいですが、登録解除させていただきますというのはね、内容が、iTunes のレビューの方ですかね。
うん、何か。クレームですよね。
うん、はい、まあ。いわゆる効果音ってのは、デルーンってや
つですね。あ、デルーンだと思います。まあ、あれ、なかなか目的から知ってる人はもうすでに多分少ないと思うんですけど、まあ、時間管理で、使って、導入し始めたという経緯があるんですけれども、まあ、まあ確かに、これ、内々に聞こえてればいい音であって、外に、ね、出なくてもいいのかなという感じはしますよね。
いや、あと、我々が喋ってると音が聞こえないんだよね。うん、僕とかうままさんが喋ってると、うん。僕とかうままさん側に聞こえないから、うん、まあね、どうしたもんかなってい
う。ライブ収録、かつその、ね、定期的に編、ね、お届けするというところで、うん、編集の効率化っていうやつも内々で実施してるところでね、うん、まあどのあたりが一番いい放送のあり方なのかっていうのがあるかもしれないんですけど、うん、まあそのベルはね、内々で聞こえるようにできれば一番解決に近いのかなと思いますけどね。
うん、まあちょっとそれはできるかなと思って、まあ、調整やってみようかなと思ってるんですけれども、まあ、実はこれツイッターで掛け合いラジオの方でもつぶやいたら、まあお一人、この音があるから掛けラジなんだよなっていう意見を出してくれてる、
ね。難しいですよね、だから。はい、もう、これを聞いて、ずっと聞いて、もうこれが浸透してる方は、うん、ああ、そうそう、この音がかけらじゃなと思ってくださるし、うん、聞き始めたばかりの方はね、いやーなんか耳に触る音なんだよなって、お、一回思っちゃうと、
うん、
もうそれで嫌になっちゃうっていうのもありますからね、
うん、
音というのは繊細ですな。
まあそうなんですよね。まあ、ということで、じゃあ今回どうしようかっていうことですね。
えか、このチャイムのあの音をさ、なんか、パンポーンとかにしたらいいんじゃない？
パンポン？パンポン、は
い、柔らかい音というか。
あ、ドゥルーンじゃなくてってことですか？
あ、そう。
うん、
とか。あるいは音量、そうですね。音量とかでもしその不快に思われているということであれば、うん、もっとちっちゃい音にするとかね。
だからなんかマリンバの音とかにすればさ、そんな耳障りじゃないんじゃない？
まあちょっとその音を準備しなきゃいけないんで、今日いきなりはね、
厳しい。あ、まあ今日は無理だけど。うん。そうそう。今日どうするか。え、もういいんじゃないですか、流して。
まあ小さめに流しておきますからね、今日は。
そうですね。
はい、ちょっとじゃあ、小さくしてみようと思います。で、後日は、まあどうだろうな。内側だけにね、我々スカイブで喋ってる人たちだけに流すっていうことも、まあできなくはないので、うん、まあそうするかどうかはちょっと要検討させていただきたいなというふうに思います。
まあそうしていきましょう。
はい。うん。
そうですね。そのレビューで書いていただいた人がね、例えば1名しかいないと思っても、うん、実際はそういう同じような方はもしかしたら多くいらっしゃって、
そうです、
ね。で、それで勇気を出してレビューしていただいたっていうこともありかと思いますので、うん、はい。まあそこは真摯にね、改善できる、特にかなり簡単に改善できるものですから、
うん。
まあ、そういうのは、そういうフィードバック受けて、ね、ちょっと良くしていけると。
なんか仕事の会議みたいな。
まあ、そうね。ただあれだね、難しいのはその逆もあるんだよね。大勢の人は特に何の意識もしてなくて、ね、ある特定の人が、気になるっていうパターンも、まあ、よくある、話なんで。まあ、サイレントマジョリティなんてね、言葉が最近ありますけど。ね。
なぜ今そこでその話を。まあそうなんです
よ。いや、そう、
で
も難しいんですよ。
多くの人が、まあ何も感じてなくて一部の人が感じてることだったら、その一部の人たちに対して、まあ配慮してあげれば、まあ幸せになる人が増えるわけですからね。
まあ多くの人が、そう、なくなることに対して幸せを、何も問題がないという場合ね。ですね。
うん、そうね、はい。そうそう、それはそうですね。
ということで、はい、まぁ、ちょっと、今後、はい、その辺は、うまく調整をできるようにしていきたいと思いますので、まぁ、よろしくお願いします。はい、ということで、まぁ、レビューから始まったわけですけれども、もうお便りも2通来ておりますので、お便りの方を読んでいきたいというふうに思います。はい。まず、1通目がですね、原田さんからいただいております。メールが打てて手紙も書ける原田ですという、
ありがとうござい
ただいております。はい、ありがとうございます。で、タイトルが280回 PTA についてと血液型の試験ということで、内容を読んでいきますが、皆様連休のお疲れは取れましたでしょうか。ホネソさんが言われるよう、PTA 役員したくない人、できる人がすればよい。全くその通りだと思います。
役員したい人ですね。
うん。
あ、したい人って、俺したくない人でした。はい。はい、したい人、できる人がすればよい。全くその通りだと思います。曖昧な返事はしない。なくした方が良いと思う人が多くなれば、なくなるかもしれません。
うん。
今度は、なぜ、PTA がないのか。なくしたと、ネットで騒ぐママさんたちが出てくるかもしれません。
うん、まあそうですね。そういうもんですね。
グリーンティーさん、私と同じ血液型では、間違ってたらごめんなさい。この血液型、いいかげんと思われているようですが、メリハリがはっきりしている人が多いような気がします。スポーツ系能界にこの方が意外に多いのは、仕事とそうでない時が自然に分けられることができるということでは、グリーンティーさんなら、条件さえ揃えば副業も難なくできるのではないですか。おやすみなさいということで、いただいております。ありがとうございます。
この書きっぷりからいくと、どちらかというと、うまうまさん。
あれ僕に近いってことですか、
まあ、そう、血液型ので、分類がいまいち僕よくわからないですけど、なんかいい加減って大雑把みたいな、そういうことなんですかね。そうなるとちょっと私の血液型、本来のものとは違う気がしますけれども。うん。
まあ、あと血液型は結構日本とかでは、血液型占いとかで盛り上がってますけれども、
うん、
欧米諸国とかでは、また別の、なんだっけ、血液型じゃないですけども、うん、他の分析で、ちょっと何だったか忘れちゃったんですが、今、あんまり血液型は、重要なファクターじゃないと。
まあ、昔、そういう話しましたよね。うん。
はい。
そうな、まあ、いわゆるこれあれですよね、副業関係の話をしているところから血液型を多分想像されたんだと思いますけれども。はい、原田さんはじゃあと、血液型は誰と一緒なんでしょうか。結局ちょっとわからないままになってしまいますけれども。
うん。はい、まあ、この3人はそれぞれ違う血液型ですからね。
そうですね。
言ってみれば。
うん、そうですね。
誰が何型なのかは想像していただければと思います。
あんまりプロフィールを言わないという。
はい。
ところ
いや、僕はもう結構言ってますからね。まあ、何型かご存知の方いると思います。
昔血液型の会をやりましたんで。
はい。占いの会、はい、やりましたからね。
そこで多分ほとんど分かると思いますけどね。
うん。
何位の血液型だみたいなこと言ってますからね。
そう。僕はもう、いつ何時血液型言っても、みんなに、えって言われるから。
うん、
ね。どういう意味のえだよと思うんだけど。
もうでもそろそろ血液型の話で盛り上がることもなくなってきましたけどね、都市的に。
結構最近聞かれないですよね。うん、
そうね。聞かれはしないね。
聞かれました。
はい。ということで、まあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
引き続きまして、じゃあ、ケリーさん、2通目です。タイトルが労働問題ということでいただいております。皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークでは、ゴールデンウィークは明治村でリアル探偵ゲームを楽しんだケリーですと。ということですね。さて、 ブラック企業の話題を聞いて昔感じたことを思い出しました。当時勤めていた会社では僕はやらなくてはならない仕事を時間内にきちんと済ませていました。しかし同僚の中には同じ内容仕事量ですが、ほぼ毎日1時間ぐらい残業をしていました。僕から見ればその人はとても容量が悪い効率の悪い仕事の仕方をしています。なのに時間外手当をもらっています。僕は時間外勤務しなくても仕事が終わってしまうので時間外手当はもらっていませんでした。早く仕事ができてしまう人より長時間勤務している人の方がよく見られる傾向はありませんか？時間外勤務しなくても時間内にきちんと仕事を終わらせる人にもちゃんと評価してほしかったです。まあ僕が仕事をできてしまうという能力の高さに問題があるとも言えてしまうのですが、はぁはぁはと。仕事の種類によっても事情が異なりますが、いい仕事の仕方、良くない仕事の仕方って何なのでしょうね。ではまたメールしますね、というふうにいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラック企業、そうですね。まあ働き方でよく出てきますよね。時間外勤務してる人の方がお金ももらえるし、なんか頑張ってる感があるから評価されることが多いよ、みたいな。そういう会社がある。
ね、忙しい人が評価されるみたいな。
そう、もうケリーさんのおっしゃる通りだと思いますよ。こんなね、仕事できないやつの方が金もらってるっていう、この今日本のね、現状ですよ。
すごいだるそうな言い方になってる。
いや、だから、まあ、アメリカと比較するとか、欧米諸国と比較するのが、果たしていいことなのかどうかっていうのは、まあ、置いといてね。要は、海外とか、まあ、アメリカの例でいくと、なんだろうな、その、時間で評価をするっていうことよりも、その、仕事内容に給料を払うようなところがあるじゃないですか。
うん、
海外。
そうそうですね。
この与えられた仕事に対して、どれぐらいのスピードとかどれぐらいの能力で君ができたかというところに、まあ、評価の軸を与えてるわけだから、向こうの方は残業する方が悪っていうのが、その流れで出来上がってるんですよね。お前この仕事ポンと与えた時に、あ、君の方が早く終わったね。あ、じゃあ、まあもちろん帰ってもいいし、早く終わったから給料も、まあ、上げよう。まあ、ね、アップしようっていうような考え方になるんですけど、どちらかというと日本は仕事に対してお金を払う。その一つ一つの案件に対して仕事を払うではなく、その人がもう単純に時間労働。何時間に対していくら。だから長く働けば働くほどお金がもらうし、評価も高まる。みたいな。まあそんな感じになっちゃってんだよね。いつの時代からかわかんないけどね。
一部の会社によっては日本企業といえども、これは上司がね、例えばこういうことよくご存知の優秀な方であれば、しっかりとコミットメントで、まあ、安倍さんの言葉を借りるとね、
うん、そうです
ね、コミットメントでとか言ってたんで、コミットメントをもってして評価する軸がちゃんとあるし、うん、会社の評価制度もそうなってたりとかね、うん、
はい、
して、上司と関係を築き上げて、その上司から見て、こいつは、まあ、早く帰ってるけれども、めちゃくちゃ仕事早いし、いいじゃんっていう思考であれば、ちゃんと評価してくれるし、
うん、
その逆もしかりっていうことですけど、うん、どうしてもそのさらに上の人とかから、〇〇さんってめっちゃ早く帰ってるけど、本当に優秀なのとか言われた時に、その上司がね、うん、いや優秀なんですと言えるような自信のある方なのか、
うん、
あー、でもそう言われてみると確かにとかいう、ね、その見えてしまってるものだけで評価するっていうところで頷いちゃう人もね、中にはいらっしゃるし、うん、人数も増えてくると一人一人見れないっていう事情もあったりでね、すごく難しい問題として残ってますよね、
これ。まあ評価って難しいよね。自分が評価する側になった時にさ、この人をね、この、なんていうの、いわゆる A ランクから D ランクみたいなのにこう、バッと並べろと言われた時にね、どういう軸で、うん、やれば、一番正しい答えになるのかっていうのはね、結構、
そうなんです、
ね。いつの時代も多分すごく難しい問題だと思います。
もう人が人を評価して、していいことなんてないですよ。
自動化しちゃうとかもいいかもしれないですけどね。うん、その人の働きぶりと成果を、
ね、
まあなんか、AI で、まあ、検知できるようにしておいて ね、
まあその自動化するにしてもあれですよね。指標、一番最初の指標は人が決めなきゃいけないから、
ね、
その多分軸が決められてないんですよね、基本的にはね。
う
ん。で、その軸は結構家庭の事情とかにもよる、例えば育休で休んでる、育児休暇で休んでる人がどう評価されるのとかね。
そうね。
そういうやっぱり家庭の事情が出てきたりするものですからね。 まあ、ちょっと今後もこういった多分議論はずっと続く問題なんだろうなと思いつつ前回は取り上げましたし、まあ、今後もね、機会があれば取り上げていきたいと思います。はい、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、それでは今日の内容、コンテンツに入っていきますけれども、今日はかけられタイムズがうまうまさんです。どんな内容でしょうか、はい、
今日はですね、最近ちょっと痴漢のニュースが多いなと思っていて、
ああ
で、まぁ、あ、冤罪かどうかは別としてですね、なんでしょう、ホームにから、線路に降りて逃走しましたとかいうニュースがちょっと前あったかと思うんですが、
はい。
その中、まあ、それ何件もあるんでね、どれがどれだったかっていうのはなかなかごちゃごちゃになってしまってるんですけど、まあ、その中から、男性がですね、逃走した後ビルから転落して、最終的に死亡していたことが分かったというのがですね、
うん、
JR 上野駅で、起きてしまったというところで、まあ、その痴漢の事件を振り返るとともに、その痴漢と呼ばれたらまずどうすればいいのか、みたいなところが、正解がなかなかね、報道されてなかったり、ネットで調べてもたくさん出てきてしまうので、このあたり3人でどうしたらいいだろうねっていうのを話し合えるといいかなと思います。
はい、わかりました。さて、じゃあ、井戸端カオスはホネストさんですけれども、こちらはどうでしょうか。
まあ、今日はですね、まあ、クレームのお話になるんですけど、
うん。
最近、まあ、CM とかいろいろ見てるときにですね、あ、この CM 見ててちょっと気分悪いな、みたいなことを感じた人がですね、まあその CM に対してクレームを入れるなんてことは、もう普通になってきたというか、ああ、またなんかクレーム入ったんだな、この CM。だからやらなくなったんだとか、あ、なんか表現変えたな、みたいなことって結構あるじゃないですか。
うん。
じゃあそのクレームを入れる基準？
うん。
人が感じて、クレームを入れようかなって思う CM と、人によってはこれちょっと嫌な風に捉えられるのに、クレーム入んないなっていうその CM の基準ってどこにあるんだろうっていうよくわからない話をですね、ちょっと漠然と3人でしてみようかなというふうに思ってます。
ああ、面白そうです。う
ん、はい。まあ、かけらじタイムズじゃなくて、井戸端カオスか、井戸端カオスらしい。テーマだと思いますので、こちらも楽しみにしたいと思います。はい。はい、では、かけらじタイムズから参りましょう。
はい。はい、ということで、かけらじタイムズはですね、冒頭でもちょっとお話ししたように、痴漢についてのを取り上げる感じになりますけれども、まあ、おそらくかけらじで痴漢のニュースっていう単体で取り上げるのは初めてになるのかなと思いますけれども、
うん、
まあ、まずなぜ僕がこのニュース取り上げたかっていうと、昨今ですね、痴漢行為をしたとかですね、線路に降りて逃走をしたとかですね、で、警察がそんな風に逃げないでっていうことを言ったりとかですね、非常に多いと。
うん。
思いませんか？
まあ。
で、しかもよくわからないのがですね、その結果どうなったのかと。例えば痴漢冤罪が立証されて、この方は大丈夫でしたっていうことだったのか、まあ、慰謝料を請求されて、それで示談が交渉しましたなのか、逮捕されてしまいましたなのかですね、うん、その後のことも結構報道されなかったりして、痴漢ですっていう事象が発生して、その男性が逃げていったとかですね、っていうところまででその報道が終わってしまっているケースがあまりに多かったんですけれども、
うん、
その中の一つに5月12日のニュースでですね、まあ、京浜東北線の車内で痴漢行為をしたと、女性に訴えられて電車から降ろされた男性が駅の構内から逃走したんですけれども、まあ、ここまではよくある報道だなと思ってたんですけど、この直後に近くのビルから転落して死亡したというですね、ちょっと最悪の結果になってしまったということで、うん、今警察が詳しく調べてますよというニュースが、報道されていますと。っていうところが来ていて、僕はちょっとこれなんか痴漢の行為から逃げるために、まあこれが事実かどうかはまだわからないんですけれども、ビルから転落して死亡したことは事実ですから、これちょっといかんなと思ってしまったわけですね。
うん、
で、
うん、
あとは、結構前は、痴漢ですって言われて、もうそれで駅員室とかに呼ばれたらもうその時点で絶対に無実にならないですとかで、いろんなこと言われたりしてて、うん、逃げるのが正しいですっていうことがですね、ネットとかテレビで言われてる、ようですと、
うん。
でもそれは実は間違ってますよっていう報道をしたりとかですね、 もう何を信じていいか分からなかったりもしますよね。
うん。
はい。っていう時間のね、ニュース、ニュースの事象を取り上げるのは一旦もうこの時点で、ニュースでね、それ以上詳細な情報あまり入ってないんで、あれなんですけれども、この痴漢ですって言われた時に、正しい行為をしないと、我々も、全然痴漢してないのにですね、急に社会的な制裁を受ける可能性があるという恐ろしいことがですね、多発してますので、これはぜひ注意していきたいと思います。で、大前提としまして、今から取り上げる話はですね、痴漢の冤罪に対して、の話をしたいと思ってまして、
うん、
痴漢しちゃいましたという人はですね、逮捕されてくださいってお話ですし、
うん、
絶対そんなことすんなって話なんですよ。まずまず。
そうね。
はい。何を考えとるんだと。
うん、
電車内で女性 に触れたりとかですね。
うん。
で、あとこの男性の件で言うと、手を掴まれた、手を触られたということを女性が主張していたと。手を握るか。
うん。
これも痴漢になるっていうところでですね、まあ僕は当たり前だなと思って、んですけど、つまりですね、女性がその男性から受けて不快だと、性的にすごく不快な思いをした時点で、うん、もう痴漢行為になるんだということをですね、ちょっと分かっていただいて、ぜひ注意していただきたいっていうのが前提にございますと。
うん、
はい。で、身近に例えばまあこういうことってあったりとかしますよ、二人は。まあまず自分はまずないとして。駅でトラブっていたりとかそういうのを見かけたりとかするシーンって今まであったりしますか？
ありますよ。
あります？
あるある。
ホネストさんはそれは誰かが、トラブってる様子をこう垣間見たって感じですか？
ね、トラブってないパターンの痴漢を僕からしたらこれ痴漢だなって思う行為を目の前で繰り広げてるやつはいた。
ああ、その人はじゃあ、逮捕はされなかったということですか？
されなかったですね。というのも、
はい。
人によってはそれ痴漢じゃない、まあ先ほどね、手掴んだだけでもっていう話があったじゃないですか。
はいはい。
で、手掴んだだけで人によっては、なんだろう、痴漢じゃなくてただやめてくださいってなる人もいるじゃない。
はい。
まあそういう類の話なんだけど、僕が見てて気持ち悪いな、一回言ったかもしれないけど、見てて気持ち悪いなと思ったことがあるのは、電車の中で、男性がね、座ってたんですよ、席に。はい、で、腕を組んでこう座って寝たふりをしてたの。ずっと、
はい。
で、僕はその男性の目の前に立ってたんですよ。で、あ、こいつ寝たふりしてんなと思ってたの、ずっと。で、寝たふりして、ちょっと薄目開けて、ずっと自分の左側を見てるのね。で、はい、うん、なんか怪しいな、こいつ。なんなんだろうなって。その男性の左側には、まあ、結構若くて綺麗めの女性がね、座ってたんです。
なるほど。
うん。で、あーなんかこいつ、やるなと思ってたんですよ。
あーやるなと。次何かアクションを起こそうとしてる。
そう、なんかこいつ、
危険だぞと。
そう、後ろめたいことをやろうとしてる雰囲気がね、醸し出されてたの。
はい、
なんか、そのところ、その隣の彼女だけを、なんか、チロチロ見て。まあ、なんか他を見ないじゃないけど、もう何とかしてこいつに触れてやろうみたいなのを考え、
明らかだった、
ね。そう、明らかだったのね。
ああ、
うん、で、なんかこう、なかなかこう、行動を起こせずにこう、ずっともじもじしてたんだけど、俺はそいつから全く目を離さなかったのね。こいつ、いずれやるかなと思ってじーっと見てたら、俺の目線なんか全然気づかず。
上側にあるからね、ホネストさん
の目線が上だから。そうそうそう。上から見てるから多分気づかなかった、うん。で、なんとかこう、自分がこう、手を組んでいる右手、要は、自分の左側の腕の下からこう伸ばした右手を、なんとかその女性の方に、の二の腕を触ろうと。こう、伸ばして格索してるんですよ。
うん、
で、わ、気持ち悪いと思ってたけど、で、ついに目的地である名古屋駅に着くまでね、あ、近鉄の話ですよ。
地元か
よ。それを、遂行できなかったの、その男の人は。
はい。
で、触れなかったのよ。なんとかして伸ばしてたけど、こう、全然女性の二度腕に、こう、自分も寝たふりしてるから、触れなくて、 結局こいつ触れないで終わんなーと思って、まあ、まあ到着したからいいかと思ってたら、もう最後の最後ですよ。駅に着いて、シューって、その女性の人もこう寝てたんですけど、着いてみんながガタガタ立ち上がる瞬間に、その人が意を決して、右手をガッと伸ばして、人差し指でその女の人二の腕を触ってたんです。で、そのまま。
なんで二の腕なのかっていうのはまた疑問の一つではあるもの。
触りたかったんじゃない？
気持ち悪いですね。
うん、で、まあ、女性はそこで寝てたのが触られて起きて、でもその時にはもう男性いなかったから、もう、女性も触られたことすら覚えてないかもしれない。
名古屋駅で降りてって、はい、降りたんですかその方が。
降りてきましたね。
ああ。じゃあもしかしたら。
終点なんで。
ね、捉え方によっては、終点つきましたよっていうことだったのかもしれないんですけど。
はい。
まあまあ、そんなわけないですね。ホネストさんが見てたからには、
うん。
何でしょう。
気持ち悪かったんだから。
なるほどね。
そういうのは目の当たりにしたことはない。ただ、うん、口論で、なんか、痴漢したでしょわーみたいなのは、あんまり派手なのはないかな。
まあ、純痴漢に、と、捉えられそうな事象をちょっと見ましたよ。
見ましたってことですね。
うん、はい。なるほど。グリーティーさんは何か、こういったお話ってあったりしますか？
もう私も口論になってるとか見たことないんですけれども、痴漢じゃないかなと思われる現象は遭遇したことがあって、それはもう、埼京線の満員電車に乗ってる時にですね、は
い、
出口でもう、駅が扉開いてですね、みんな大勢出て行こうとする時に、どさくさに紛れて、その女性の、もうなんかもう至るところをぐわーってこう手で撫でながら出ていくやつがいて、
ぐわーっと撫でながら出てくる。
俺はもう、まあ、不可抗力になったのかもしれないけど、見てる側としては、
押されて押しちゃったって可能性は、もうゼロじゃないけども、
ですけど、ちょっと、
そんな、
うわって思っちゃったのは、それが一回ありましたね、そういうことが。
しかも、満員電車で出るところとかだったりすると、いろんなところから触られても、それが痴漢だと思わなかったと思わない方がね、いらっしゃるので、なるほど。身近にありますね。僕も、これ、なかなかレアなケースだと思うんですけれども、
うん、
なんかちょっとドレスみたいな感じのを召したですね、
はい、
女性が立ってたんです。で、めちゃくちゃ電車空いてるんだけど、
うん、
座れるけど立ってる人も結構いらっしゃるじゃないですか、まあ、意外とね、うん。はい。で、そのドレスの方は多分そうだ、そんな感じで、ドアの端っこ型に行ってスマートフォンいじってらっしゃったんですね。
うん、
で、そしたらですね、少年がいたんですけども、
うん、
少年がその女性の、女性が右奥だとすれば左奥の、で、ドアが真ん中にあって、みたいな感じのところに立ってたんです、同様に。
うん、
で、大体、小学生か中学1年生くらいの男の子だったんですよね。
うん。
なんですけど、まあ、なんでしょうね、思春期に入りかけだったとか、女性のことをじーっと見てていてですね。
うん。
で、最後飛びついて出てったというですね、珍事件がございましてですね。
あ、そう。
で、意味が分かんなかったですと、まず。で、これは、まあね、効力でも何でもないのと、あと、その子めっちゃ早かったんで、で、僕が降りる駅でもなかったので、うん、あって思ったし、その、やられた女性も、はってなったんだけど、うん、もう、パッて出て、で、もうドアプシューッと閉まってですね、何だったんだろうかっていう感じになっていて、で、うん、まあ、女性なんか別に、キャッっていう感じよりかは、うん、って感じなんで、
うん、
で何みたいな感じだったんですね。ちょっと気の強いタイプの女性だった。
うんうん、
今の痴漢だわ、最悪だわ、みたいな感じの素振りもなくて、またスマホをいじり出すというですね、ちょっとこれ見てて突っ込みどころが多い、
多いって
事件でしたと。普通だと女性なり、まあ見ていた人だね、おいちょっとキビってなって、その場でこうガッて掴むっていうのもあるんですけど、まあまさか子供って、なんか、アクシデントっぽい感じであってですね、我々が、想定している痴漢っていうところと、ちょっとかけ離れた動きだったので、まあ僕もですね、とっさに反応はできていませんでしたと。
うん、
まあこのようにですね、痴漢って結構身近に3人がそれぞれ、別の種類のね、近い現象を目撃してるっていうところがあってですね、とても身近に起きてますよっていうのをまず念頭に押さえたいなと思いますと。
うんうん、
で、これまでは、誰かがそうやってる様子をね、例えばちょっと見ましたというようなお話だったんですけれども、仮にですね、自分が満員電車に乗った時に、ちょうど目の前に女性がこう、いることも 多いじゃないですか。
はい、はい。
で、その時に、不意に例えば女性がね、例えば、グリーンティーさんなのか、ホネストさんなのかの手をガッて掴んで、逆に掴んできて、痴漢ですとかって言われた時に、果たして、どうすれば、うん、実際やってないっていう前提がありますけれども、
うん。
いいのかというところについてで、ちょっと弁護士に聞いたサイトとかいろいろあるんですけれども、あとはいろんなまとめサイトとかもあるんですけれども、うん、いくつか方法論が、スキーム化されておりますので、ここで紹介していきたいと思います。で、もしね、うん、いや、そうは言ってもそれ違うだろうみたいになったら、まあ、お二人まずどんどん突っ込んでいただければと思います。
うん。
はい。で、まずですね、痴漢に間違えられた時に走って逃げることって果たしてじゃあ正解なんですかっていう問いに対しては、弁護士の方はですね、まあ、選択肢の一つとしては、やっぱりあり得ますね、ということを言ってます。どうしてもですね、駅員室まで行ってしまったらですね、終了ということがもう、弁護士の目線からしても、
うん、
現行犯逮捕したというふうに評価されてしまって、そのまま拘束され続けてしまう可能性が高いので、
うん、
駅員室に行かないでくださいというようなことを言ってますと。
うん、
で、例えば身分証とか見せてね、私はこういうものですと。で、なんか用があるな、後で言ってくださいって言って立ち去るとかもあるんですけども。
うんうん。
うん。で、ただですね、身分証を表示してもですね、いやいや、そんなこと言っても知らないよとかって、駅員さんだったり、被害の女性だったり、周りにいるね、その、証人というか、一緒に取り押されようとしてきた人たちはですね、無視してくることもあると。で、そうしてる間にですね、警察が来ちゃった場合は、身分証を提示しても立ち去りは認められない可能性が高いですと言われてますと。
うん
ですので、身分証を出すことも NG です。
うん。
そうなんだ。
はい。でですね、一般の人に取り押さえられた時点で、これはですね、逮捕になりますと。要はその、警察官とか駅員さんとかが身柄を待って押さえて逮捕っていうことももちろんあるんですけれども、現行犯での場合って、一般人が逮捕していいって、これはご存知ですかね。
まあ、それは、はい。
うんうん。
はい。明らかな犯罪が目の前で起きたときに、行って警察でない一般の人がその人を取り押さえたら、それは逮捕になっちゃうんですね。
うん。
で、逮捕されたという過去形なので、もう逃げたりすると、もう逮捕された後ですから、
うん。
これは単純に逃走ということになってですね、追いかけられちゃうわけですね。
うん。
なので、まずその一般の人に逮捕されないようにするっていうことも必要になってきますと。
お。
で、これは記述にないんですが、とはいえ、なんか、画体のね、いいお兄さんが急に、その女性を守るためなのか、グルだったのかは別としてですね、取り押さえようとしてきたらですね、そいつはもう振りほどいていいですと。
うん、
正当防衛ですと。うん、逆に何度お前はっていう感じですよね、
うん。
こちらはやってないわけですから、
うん。
で、そしてですね、まず絶対に言っちゃいけないのが、触ったかもしれないというようなことも絶対言わないでくださいと言われてます。
う
ん、これはですね、どんどん証言が、触ったかもとかですね。いや、やってないと思うんですけどねって曖昧な表現をすればするほど、警察とかはどんどん突っ込んでくるらしいので、
うん、
いや、それってわざとじゃないの？わざとだった時点でもうそれって痴漢だよ君みたいになっちゃうので、
うん、
まあ、そもそも絶対触れてませんということですね、
うん。
これを徹底してくださいと。
はい、
最近は結構物的証拠を、ちゃんと取ろうということで、まあその加害者というかまあその疑いのかけられている人のですね、DNA を鑑定したりですね、女性に付着した指紋とかをですね、採取したりっていうことまでやるそうなんですけど、
うん、
大体ついちゃってるんですって、やってないのに。これは電車に乗ったりとかした時とかに、例えばね、アクシデント的に体がこう擦れちゃったりってよくあるじゃないですか、
うんうんうん。
触りたくないんだけど、意図せず肩がぶつかっちゃったりとか、手でね、押しちゃったりとか。
うん、
こういうことで、例えば女性のカバンとかに指紋がついてたりすると、これ証拠ですねと言われちゃうんですね。うん、これ痴漢してる際についちゃったんじゃないですかって言われちゃうので、
うん、
決して、まあ、触れないようにっていうのは無理かもしれないんですけれども、
うん、
物的証拠がないだろうと思って、自信を持って、いや、調べるだけ調べていいですよみたいな強気な態度も絶対出ないでください。
なるほど。
意図しない、こちらが意図しないあれが出ちゃう可能性がありますということですね。
まあそうだよね。女性からさ、掴まれた時とかについちゃう可能性もあるわけだから、
ね。そう、逆にね、逆にお前が触ってきたのに、
う
ん、
そう。
ついちゃってる。そうか。
っていうことがあります。で、これはこのサイトではない、また別の方が、これも弁護士なんですけれども、名誉毀損で告訴する、と伝えることも有効ですっておっしゃってますと。
うん。
うん。
これは、つまり、もう、逆切れってやつですね。
うん。
いわゆる。はい。で、でも、身に覚えが本当にない場合はですね、 のに痴漢ですと言われた時にはですね、その場で名誉毀損で告訴しますとはっきりお伝えするということをお勧めしますと言われてますと。
うん、
で、余裕があれば、録音するということですね。IC レコーダーなのか、スマートフォンの、録音アプリを起動しておくと。
うん、
で、これでですね、相手にまず、いや、私そんなことや、全くやってないし、見覚えないのに、私のことを痴漢痴漢って呼ばわりするんだったら、あなた名誉毀損で告訴しますよってまず言いますと。
うん、
で、その後にもね、関わらず女性が、なのか、その周りの人たちが、いや、お前痴漢しただろうとか、お前は痴漢です、みたいなことをずっと言ってきた場合は、名誉毀損として訴えることができますということですね。
うん。
はい。っていうと、なおじゃん、まあ、意志の強さ、弱さあるかもしれないんですけれども、まあ、名誉毀損の主張を支える材料にね、録音とかしていた場合はなりますので、その後有効に、使えることもありますので、まあ一つの手としてあります。あんまり長いこと話したくないと思いますけれども。
うん。
はい。で、じゃあ、根本的にはどうすればいいのかと言いますとですね、一刻も早く弁護士を呼んでくださいというのが、このサイトでは書かれていますと。
うん。
お。
はい。言われてしまった場合はですね。はい。まあ弁護士が来たらですね、結構ケースバイケースで、この人がどうやったらその痴漢冤罪を晴らすことができるのかっていうことがですね、変わってくるそうなんですね。でこれやっぱり法のスペシャリストでないと、間違った行動で、どつぼにはまってしまったり、罠に落ちてしまう可能性があるので、個人で判断して、勝手に逃げたりとかですね、いろんなことを言ったりせずにですね、一刻も早くまず弁護士を呼んでくださいというふうに言われてます。
うん、
はい。で、一方でですね、そもそもこういう冤罪に合わないようにする対策についてはですね、まず女性の近くに立たないという、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、当然痴漢ですって訴えてくるのに、遠くにいる人に向かって指さして痴漢ですっていうことはなくて、だいたい手掴んだりして痴漢ですって言ってくるわけですよ。
うん。
だから真後ろとかですね、そういうちょっと怪しいゾーンにはまず行かない方がいいですね。
うん。
うん。
はい。まあちょっとこれは僕が女性に言いたいんですけど、なんかこう露出の高いですね、服とか着るなと僕は言いとっても言いたいんですけれども、まあ、してらっしゃるじゃないですか、どうしても。うん
まあ、おしゃれ、まあ、それはね、自分を美しく見せるためっていうところ。
そうそう、いいんですけど。
それね。
その辺、なんでね、すごくたくさんいる電車乗ったら、それはぶつかっちゃいますよと。
うん。
で、女性はそれを痴漢って捉える可能性があるわけですから、
うん。
まあ、そういう方にはですね、まあ、近寄らないというのが一番ですと。
まあ、そうですよね。あとなんか痴漢ビジネスみたいなのもありますからね、最近ね。
ありますね。アタリアみたいな、ね。
そう。
男性とグルになって、女性が、まあ、本当痴漢ですと。承認役までグルメとかいうケースもあります、うん。十分注意してほしいです。これらもですね、その方から遠くに遠ざかっていればそういったこと起きませんので。
うん、
はい。あとは、女性が、まあ、ちょっと時間来ちゃったのでもう終わりにしますけれども、女性がですね、不意に振り返って、あんた痴漢したでしょって言ったときに、例えばね、手がね、両手が釣り革を持ってましたってことであれば、いや、無理じゃないですかと。
うん。
まあ、体をこう、当ててたらまだ別の種類かもしれないんですけれども、少なくとも多くの痴漢の件では、だいたい手を使うっていうことなので、
うん、
両手で釣り革を持っておくと、周りの人たちから見ても、いや、この人ずっとここ持ってたから痴漢じゃないんじゃないですかっていう形で、まず承認を得づらくなりますと、
うん。
で、自分は触ってないっていうことをアピールできますっていうことですね。
うん、
まあ、そうするとまあ別の人が疑われていく可能性はあるんですけど、まあそもそも、痴漢してないということであればですね、その女性がまず落ち着けようって話になるので、
うん
まあ、まずは自分がまず逮捕されないという方法としてはですね、両手で釣り革を持っておくというところですね。うん、あとは、満員電車ってそういうアクシデントがやっぱ多くなってしまうので、例えば時間に余裕があるのであれば、満員電車だったら次の、ね、電車が来るのに一本見送ったりとかですね、してですね、あんまり密集したところに行かないということがもう一つになりますと。まあ、ただ、通勤とか無理なので、
うん、
まあ、先ほど言ったテクニックではですね、両手を、まつり革掴むなりとかですね、カバンを持って手を高い位置に置くとかですね、そういうようなことをしてですね、なるべく疑われないようにするということと、あと女性の方に密着しに行かないってことですね、満員電車通も。ちょっとここは意を決してですね、おっさんの方に、近寄っていくことをお勧めしますと、
うん、
いうことですね。絶対僕は嫌なんですけども、嫌なんですが、まあ。
いやでも、うん、正直、満員電車で、こう、入った後にさ、後ろからこう、女性の人が乗ってきたりすると、若干気分悪いもんね。
で、しかもグイグイ行きますから、
うん。
とんでもって地下ですなって言われたらもう最悪じゃないですか。なので、女性が、なんかタックルしてきた場合は、うん、ちょっとこう、その人に疑われないようなポジションまで、ちょっとさらに、なんとかですね、自分の体をめり込ませていくというかですね。そういうテクニックも必要ですと。はい。
うん。
なんかお二人からもし質問とか補足がなければ、まあちょっと僕が喋っちゃった感じになりますけれども、時間が来ましたので、このあたりで終了としておきたいと思うんですけれども、いかがでしたか？
男性側はなぜ痴漢を訴えないかね。
男性側は、そうだね。まあ女性からされる場合もあるし、男性から痴漢される場合もありますけれどもね。
うん。だって別にあると思うのよ。だって、まあ、痴漢じゃないかもしれないけど、女性のさ、エルボーを食らうことなんてものすごいあるわけよ。私とかすると、すげえ痛いんだけど。いや、それと同等じゃないと思うんだけどね。まあ、痴漢はもっと、まあ、陰湿なものかもしれないけど、いや、女性側が男性側にすることが、もう、この世の中ではありえないみたいな空気になってんじゃん、今。いや、そうじゃないと思うよって。思うんだけどね。
それはそうだと思いますよ。まあ男女間の寛容なんでしょうね、うん。どちらかというと ね、うん。
男性って絶対訴えないよね。
うん、
私痴漢じゃなくて地上ですこの人地上ですとか言わないもんね。
なんかネタみたいになってきちゃいますからね。もちろんそういうケースも過去にあったりとかすると思いますけれども、
うん、
まあ。男性はどちらかというと、そういったところ被害を受けたときに、例えば一生のトラウマになるのかどうかっていうと、うん、女性と男性ではその精神的なダメージが、の質がちょっと異なるかもしれないですね。
うん、その精神的ダメージの質とか言われ始めちゃうとさ、いやいや、繊細な男性もいますけど、みたいな
話ね。決して定量化できる話ではない、
うん。そうなんだよ。だからそこがなんかね、この痴漢という問題の、まあ、ね、まあ難しいところというかね。
逆に痴漢されましたとかね。もしかしたらあり得るかもしれないですから、ね、うん、向こうからなんかベタベタと、なんか来たなと、思ってたらいきなり痴漢ですとか、そうそう、急に言われて、で、もちろん、なんか証拠がね、女性の体に触ったみたいな証拠がついちゃっていて、
うん、
逆に逮捕されちゃうとか
嫌です。そうそうそう。
まあそうなったら一刻も早くそういったね、変な人からね、逃げ出した方がいいですと、というふうに思います。もう、とりあえず距離を行きましょうと。
もうなんか自分自身にドライブレコーダーみたいなのつけときたいよね。
つけときたい。
ああ、そうね。もしかするとそういうのも Google グラスじゃないですけれども、う
んね、
デバイスである程度解決できる問題があるかもしれないですね。うん、そしたら女性が明らかに不審な動きをしてきているにもかかわらず、痴漢ですって逆に言ってきた場合とかはですね、立証できるわけですから。はい。ということで時間をかなりオーバーしてしまいましたので、駆け出しタイムズはこのあたりにしておきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで今日はね、クレームの話です。
はい。
うん。
ね。と、まあ、冒頭で僕が、これはクレームですね、みたいな話したんで、ああ、と思ってたんですけど。
うん。
まあ、今日の話は、その、まあ、番組に対するクレーム云々ということではなくてですね。まあ、世の中一般的に流されている CM に対するクレームというところについて3人で一緒に考えていこうじゃないかという話ですよ。
うん、
ね。
はい。
ぜひ、リスナーの皆さんもですね、一緒に考えていただきたいというような話なんですけれども。まあ、昔ね、我々が小学校ぐらいとか、中学ぐらいとかでも、なんか CM にクレームが入って、放映取りやめになりましたみたいな話、あんまりこう気にしてなかっただけなのかもしれないけど、そこまでなかったかなって思うんですけど、
結構記憶あります。CM とか、
うん。
今だと流せないような CM が結構多かったなっていう、あります、
ね、まあ多かったよね。でも、それでも流れてたよね。
流れてましたね。
うん。まああんまり、そうだね。中止になりましたとかっていうのも聞かなかった気はする。
まあ、もしかしたらクレームが入って中止になってたかもしれないけど、
うん、そうね。
それがこう報道されることっていうこともなかったじゃないですか。
うん、
なんか、知らない間に粛々と AC に変わってたみたいな。多分そんなことなんだろうと思うんですけど、
うん、
でもそんな印象もあんまりないなというところがあるんですが、一方ね、最近ですよ。ここもう5年とかそれぐらいですかね。なんか、やれ、あの CM が女性のことを蔑視しているだのね。 やれこの CM は女性の気持ちが分かってないだのね。
うん。
まあ、そんな、こう、なんかいろんなこうクレームがついてですね、あの CM の取りやめが決定しました。とかっていうようなことが結構報道されるようになったなっていうような個人的な印象があるわけですけれども。
はい。
うん。
ね。で、それについていろいろ今回考えたんですよ。で、うん、CM にね、人がクレームを入れる、まあ、心理というのは多分あるわけですね。だからこの CM 見てて不快だな。よし、クレーム入れよう。みたいな。まあ、うん、そのクレームを入れようと思う、まあ、その心理というのと、あとはもう一つ、どういう CM にクレームを入れたくなるのか、というようなところの基準をね、ちょっと、まあ、答えは多分ないと思うんですけど、まあ、3人でお話ししていこうという、そういう緩い井戸端カオスをですね、今日はやっていこうと思うんですけれども。
うん。はい。
まずね、ここ最近、まあ、最近って言っても、まあ、2年ぐらい前の話になりますが、まあ、ある CM がですね、まあ、これは女性蔑視じゃないか、ということで大きな波紋を呼びまして、実際に CM を削除した。ただ、CM を削除しても、そこの、まあ、会社、その CM を流してた会社に対しての、不買運動というのが、ずっと続きましたよ、というような事例が一つありまして、もう覚えてるかどうかわかりませんけども、約2年前ですね、ルミネがありますけれども、このルミネが流した CM が、これセクハラなんじゃないかと。女性蔑視なんじゃないの？女性を軽視してるんじゃないの？みたいなことで、まあ、波紋を呼んだ、まあ、とある事件があるんですけど、これはお二人覚えてらっしゃいますか？
いや、知らないね。
ルミネですか、
うん、うん、ルミネ。覚えてない。
ルミネって、うん、静岡じゃ流れてないんじゃないのかね。
そっか。そうなのかな。
なんか東京で流れ、東京の関東広域圏は流れてそうだけど、
そうか。
わかんない。俺見たことない。
検索したら一応出てきた。
検索したら出てきた。東京なのかもしれないね。覚えてないですか、
まあ、
でも
そういうのがあった
ってことですね。はい。覚えてはいないですね。
うんうん。じゃあ、どういった CM だったのかっていうのをちょっとね、今、簡単にご紹介しますけれども、うん、まあ、働く女性を応援するというテーマで作られた CM なんですが、
うん、
これ、内容的にはですね、まあ、パンツルックの女性社員、まあ、吉野さんというですね、女性社員の方が主人公の CM で、まあ、男性社員、ね、同僚の男性社員がこう寄ってきてですね、なんか、顔、疲れてるけど、寝てないの？みたいなことを言われるわけですよ。うん、いや、寝ましたよっていうことを答えると、え？寝てそれ？みたいな、ことを、痛烈な一撃を受けるんですね、女性側が、うんうん、その吉野さんが。で、さらにその直後にですね、まあ、いかにもこう男受けしそうな、まあ、ひらひらのスカートを履いた、まあ、巻き髪のね、女性社員、別の女性社員が、現れて、男性はその子が、いや、可愛いよね、っていうことを評価するわけですよ。うん、で、そしたらその吉野さんも、ああ、いい子ですもんね、あの子、みたいなことを言うと、いや、大丈夫だよ、吉野。お前とは需要が違うから、みたいなことを言われて、その吉野さんは、もうそんなこと言われるんだったら、私も変わろうと。おしゃれをしようみたいな。で、ルミネ行こうみたいな。
うん。
まあ、そんな CM だったそうなんですよ。僕も実際のものを見てるわけではないので、うん、このね、ニュースがあってから、まあ、実際にこの内容を知ったわけなんですが、まあ、そういうストーリーだったんですね。で、ルミネ側からしたら、まあ、忙しくてこう、あんまりおしゃれができていないということに対して、同僚からこう指摘をされた女の子が、もうよし、私も可愛くなってやるっていう奮闘をして、まあ、ルミネに行っておしゃれをするみたいな。まあ、そういうルミネ来てねっていうことを歌った CM だったんですけれども、もう、その放映された直後からですね、もう史上最悪の CM だと。
炎上したわけですね。
大炎上だったみたいですね。もうルミネ嫌いになった。もうルミネで買い物しないみたいな。
大変ですね。ルミネからするとね。
もうデパートなのに、その女性蔑視の CM を作って、どうしたいんだと、いうことの非難の嵐があって、まあそれを受けて、すぐに CM は削除された、そうなんです、うん、
ああ。修正じゃなくて削除しちゃったんですね。
もう削除したと。で、まあ、それだけで女性たちの怒りの声がね、その CM に対して、集まったということなんですよ。なので、CM を削除したんだけれども、もうその後の余波がね、ルミネではもう一生買い物しないと、もう大嫌いになったというようなことで、まあ、しばらく不買運動が続いていたというところなんだそうです。
はい。
で、一応そのルミネ側からね、謝罪文も掲載されたそうなんですが、またこのね、謝罪文がすごく軽すぎるということで、再び炎上したと。もう、踏んだり蹴ったりの状態だったみたいですね。ちょうど2年前のルミネというのが。
うん。平謝りみたいな感じだったってことですか？
もうなんか軽かったんでしょうね。まあ、そんなに重視をしてないような形の謝罪だったの。僕も本文見てないんであれなんですが、まあ、まあ、人によっては軽すぎるという印象を受けるような、まあ、そんな、ことで、大炎上というね。で、まあ、こういう CM、まあ、どう転べばいい CM で、どう転べば、その、女性蔑視って言われるかって非常に曖昧だと思いますけれども、まあ、今回の件はね、ちょっとその、女性の容姿をあまりにも取り上げすぎたと。要は、その、疲れてる顔の吉野さんが悪で、男受けしそうな、その、ひらひらしたスカート履いて巻き髪してる女の子こそ女の子なんだ、みたいな、ことを言ったことによって、まあ、大炎上っていうことになったわけ
です
よ、ね。
こういうふうにオシャレとかで綺麗に着飾らないと、ダメですよ、みたいな、
そうそう
のは、ちょっと、表現は、もうちょっと改めた方がいいかなと思うのと、うん、あと、これ、需要が違うんだよ、でしたっけっていう発言、
う
ん、これは一番問題かなと思うんですね。
うん、そうですね。はい。
女性を何だと思ってんだってことだと思うんですけども、うんうん、男性女性働くというシチュエーションにおいて役割一緒じゃないですかと。
うん、
昔はなんかお茶首だったりとかなんかこうね、
男尊女卑
の、そうそうそう、時代ではそういったこと当たり前だったかもしれないんですけれども、うん、今もう結構、なんでしょうね、企業側もね、男性と女性同等に扱うし、雇用機会も均等とかできてですね、
うん、
全然女性が活躍している現場ですから、まあ、容姿とか、その性別が違うということで、需要が違いますよっていうことは、まあ、NG ワードではあるし、
うん。
まあ、自然とそういう言葉が出てこなくなってきてるのが、まあ、通常なのかなとは思いますけどね。
うん。
うん。CM 制作したシナリオライターみたいな方はもしかしたら、ちょっと昔の方だったのかもしれないですね。
うん。っていうのと、あとは多分、まあ、憶測にしか過ぎませんけれども、私が感じている印象としては、そういう、なんでしょうね。例えば、テレビ制作をしている現場とか、ドラマ制作をしている現場って、まあ、女性も働いてますし、男性も働いてるんですが、あくまで噂ですよ。噂なんですけども、セクハラをされても、そのセクハラだと訴えない女性を中心に採用してる会社もあるんだそうです、一部。要は、AD さんとか。問題にならない
ために。
あ、そうです、そうです。で、現場に入るとわかるんですけど、もう、長い時間、もうそれこそお風呂入らずに、もう寝ずにね、編集作業とかをこうずっと、心身共にする、会社で心身を共にするような仲間たちになるわけだから、そういう、なんだろうな、セクハラまがいのことを、言っても大丈夫な雰囲気っていうのが、やっぱりテレビとか制作の現場で流れてることがあるそうなんですね。
まあありそうだよね。それでなんか仲間意識が高まるみたいな、はい、そういうところがあるかもしれないですからね。
まあそれも大きな勘違いなんですけど、うん、まあ私もね、言ったら、まあうままさんもそうですけど、うん、その制作の現場っていうのは裏側で見たことあるわけじゃないですか。
うん、大変そうでしたね、女性もね。
そう。すごく忙しくて。まあ、ただ、それがすべての現場でセクハラが OK っていうわけではないんですよ、うん、もちろん。ただ、一部で、その、セクハラしても、笑って受け流してくれる女性の方が多いから、それが OK なんだっていうふうなことを感じて、うん、まあ、勘違いしている制作の人もいます、という前提で、うん、もしかすると、そういうことを考えている人が、例えばね、制作をするにあたって、 いや、お前だって需要違うもんな、みたいなことが普通に、あの、日常の会話で言ってたとしたら、これを作った時にも、あまりこう、なんて言うんでしょうね。まあ、疑問に思わずにというか、そのまま作ってしまったのかな。それに対して、まあ、ルミネ側もね、ちゃんと反論しろよっていうこともあるんですけど、まあ、それがそのまま、まあ、作られてしまったっていうところに、まあ、いろんなね、まあ、炎上ポイントがあったのかな、というふうに思いますけど。
まあ、補足すると短いストーリーで、この男性と女性のですね、うん、同僚のリレーションシップが分かんないと。
そう
ですね、もしめちゃくちゃ仲良ければね、うん、お互い結構けなしちゃったりとかもするじゃないですか。
うん
うん、お前をそういうふうに見てねえよとかですね。そういうのって別にありだと思うんですけど、うんね、急に出てきて、なんか人物像をね、つかめない状態で、
うん、
こういうふうなことを言うとですね、まあ多くの人はちょっと不快に思われることもあり得るのかなと。
まあ、ですので、今回の、この、まあ、取り上げさせていただいたルミネの件というのは、まあ、批判をされて叱るべきというか、別に、この批判に対して疑問は特に感じないような事例ではあるんですよ。私としてはね。
はい、
あ、まあまあ、人に叩かれて当然かなという CM だったんですけど、一方ね、僕が、ずっと疑問に思ってる CM が一つあるんです。それをちょっとこれから紹介させていただきますけど、それが、あの、レオパレスの CM なんですよ。
うん。
最近レオパレスの CM ご覧になったことあります？お二人。
なんか、いろいろやってるから、広瀬すずが出てるやつとか見たことあるけど。
あ、そうです。広瀬すずが出てる、うん、はい、CM の方なんですけど、はいはい、どういう CM かというと、はい、広瀬すず、扮する、あれは多分高校3年生の女の子なんですかね。
うん。
が、先に、まあ、受験を終えて、もう大学に進学をした男の先輩に、まあ、恋心をずっと抱いていて、で、その先輩はもう、自分たちの地元から、まあ、どっか都心に引っ越したんでしょうね。で、その先輩のことが、部活の先輩のことが忘れられないから、私は、その先輩のことを追って、同じ大学に入ってやろうと。で、もう、その暁にはその先輩の家の近くに住んでやろうと。ね。
うん。
いうようなことを画策し、で、その前に、なんかこう、同級生の女の子と、もうこれから先輩のところ行っちゃおっか、みたいなことで、先輩の家の目の前にですね、何のアポなしで、その女の子二人が急に現れて、先輩がこうびっくりするみたいな。なんでこんなところにいるのみたいな。
うん。
まあ、そんな CM で、まあ若い女の子がね、先輩に対しての恋心、それで追っかけて、ああ、で、大学もその先輩のことを思って、同じ大学に進学するのねっていう、ほんわかストーリーみたいな感じで仕立て上げられているんですが、
うん、
これにクレームがつかないのなんでなのって僕は個人的に思うんですよ。
うん。
これどう思います？
うん、ちょっと。
まあ、ストーカーじみてるみたいなところがあるから。
あ、そうそうそう。
うん。
まあ、見てないんで、なんとも言えないですけど、レオパレスであることで何がいいのっていうことは訴えられてないので、
あ、そこはね。
その、広瀬すずさんが出てきて、うん、ファンの方とかには嬉しい CM かもしれないんですが、
うん、
あの、レオパレスだからいいよねっていう企業価値を高めるっていうところ、完全にタレント任せにしちゃっているっていうところが、うん、ちょっとまあ、なんとも言えない気持ちになりますよね。なんか質とかさ、まあ、なんか。
そうね。CM の中ではもちろんその、レオパレスに、その先輩がレオパレスに住んでるんで、
はい。
あの、ちょっとしたね、まあ、その、レオパレスの紹介にはなってるのかもしれないですけど、あの、別に僕は広瀬すずさんが嫌いとか、広瀬すずが出てるから嫌だっていうわけでは決してない。もちろんないんですよ。むしろ広瀬すずさんには好意的な印象を持ってるので、そこを批判する気はさらさらないんですけれども、あの、これ広瀬すずだから許されてるんであって、これ、性別がね、仮に逆転したとしたら、先輩がすごい綺麗な女性で、それを追っかけるのが高校生の男子学生だったとしたら、これ多分、クレームになる可能性ありますよね。
まあ、それって、はい、想像上ではありますけど、うん、そうですね、うん。
で、それって、 どうなんだろうなって思うんですよ。さっきの、ルミネがやらかした女性蔑視の話。なんかこう、女性は、こう、可愛くなきゃ女性じゃないっていうことに、女性が腹を立ててクレームを入れる。は、ああ、いい。まあ、わかるよ。でも、女性がストーカーじみたことをすることに対して、それに批判は集まんないんだっていう、ちょっとしたね、今のこの世の中に対しての疑問がね、僕の中で生まれてるんですよ。
まあ、そうだね。そう、やっぱそういうところは、うん、あの、根っこからの、なんていうの、性別に対するイメージみたいなのが、あるんでしょうね。
だから、それって違くない、うん、って思うのよ。なんかね。
うん、まあ、クレームってもう心理的なものだから、そうだね、うん、そういう、なんていうの、傾向っていうのはどうしても出てきちゃうんだろうと思うんだけどね。
そう。
うん。だから男性のイメージと女性のイメージで、そのストーカーというのは基本的には男性が女性に、
う
ん、するものだっていうような、そういうなんか大きな前提みたいなものが、その、うん、一般のね、心理の中にあって、でそれに反することをすると、うん、あちょっとクレームになりそうになっちゃうとかね、そういうことなのかなっていう感じはしますが、うん。
そうですね。例えばこの男性の先輩がちょっと困ってたら、その時点で、あれなんですけど、うん、まあ、あれですよね。ちょっと嬉しいってことですか？わかんないですけど、この CM 見てないんで。
まあでも、後輩として受け入れてるけど、最初だから家の前に来た時は先輩も驚いてるんですよ。うおみたいな。え、うん、どうしたのみたいな。それは驚きますよね。おなんでお前、みたいな感じになるよね。でも、そこが描かれてるんだけど、あ、世の中一般的にはこれが、ストーカーという風には、やっぱり女の子がメインだと思われないんだな。
うん。
って思うわけですよ。
ただ、昔よりかは思われるようになってきてると最近は思うけどね。あの、うん、ホネスさんみたいに声出す人は増えてきてるし、あの、うん、それはやっぱり、日本人1億何、2000万人とかいる中の何パーセントが、その、そこに疑問を持つかっていう、単なる割合の話なんじゃないかなと。
そう
なんになるから
な
っていうのは。
だから、それこそ僕のこの意見って、うん、まあ僕がちょっとした疑問に思ったんで、ものすごく怒ってるわけじゃないよ。
うん、
この CM でクソなんで広瀬すずはストーカーじみたことやってんのにってクレームを上げるほどではもちろんないんだけど、
うん、
なんか、その、さっき言ったように、その割合が少ないから、批判というものが集まる、まあクレームとして処理されず、うん、CM として放映されるものと、うん、女性が嫌だと感じる割合が高かったから、その CM としてね、なんだろうな、その放映が中止されてしまうものがあるこの現状。
うん。
やっぱりね、ジェンダー問題って、うん、ま、未解決なんですよね。
うん。
しかもよくジェンダーの問題でって言われてると思うんですけど、
うん、
ジェンダーの課題でとかってあんま言われないんですよ。
うん。
問題っていうのは、なんか起きちゃってますっていうことで、まだそれをじゃあ次のプランとして、じゃあこういう施策でね、まあ、仕事みたいになっちゃってもあれなんですけど、課題として抽出されてないんですね。悶々とあるんだけれども、
ね、
お互いの心の中にはね、
まあ。解決策が出てこないっていうところが、ね、
出てこないんですよ。で、しかも超むずいんですよ。で、男性側女性側それぞれいろんな言い分もあるし、
うん、
例えば先ほどの容姿の話に戻るとね、
うん、
あの、女性側も綺麗になることによって、そのプラスアルファによって、例えばモデルさんになれますとか、
うん、
あの、容姿がいいことによる職業って実はたくさんあるんですよ、男性と違って。
うん。
まあね、ありますね。
はい。スタイルがいいとね、モデルになれるとか、そういうのが あって、そしてそれに対して憧れてアプローチする女性がたくさんいるから、あの、需要があるんだっていうよりも、そうなりたい女性がいるんだと。
うん、
で、それに対してお金をもらったりとかするのを自分として良しとしてる方がいらっしゃいますよね、と。
うん、
っていうこともあって、なんでしょうね。まあ、気をつけなければいけないのは、先ほどの CM でもありましたけれども、決してですね、その、例えば、化粧せず、すごくこう、なんでしょう。自分の容姿とかに全く気を使ってない感じの方がいてもね、僕は全然いいと思うので、うん、そういう人たちに、お前ちょっとは、身だしなみ気をつけろよっていうことを言うことが、ジェンダーの問題になるのかなと思ってるので、
うんうん、
男性がね、それってあんまり言われないじゃないですか。まあ、だらしないよねとか言われるかもしれないですけど、容姿をよく保つことは別に何も言われないんで、まあ、
そうなんだよね、
言わなきゃいいんですよ。
逆にさ、 さっきのその、ルミネのね、あのパターンが、男女逆だったとしたら、多分クレーム起こってないですよ。
うん。
極論言うと。
まあ、あと、
男性がちょっと、なんか、オタクみたいな人がメインで来て、すごいかっこいい男の子が現れてさ、うん、それで、なんか、近くにいた女性社員が、ああ、やっぱり何々さんって素敵だよね、で、あの人いい人ですもんね、みたいなことを言った、その、冴えない、ね、新入社員みたいな人に対して、女性が、うん、いやいや、ほら、何々くんとは、需要が違うから、みたいなことの CM をやったとしたら、多分クレームで放映中止っていうことにはならないと思うんですよ。
まあ、ならない気はするね、うん。
男性側が声を上げないですからね。女性側も別にそれは変だとは言わないですからね。
そうなんだよ。だから、結局、このクレーム問題って、まあ、もともと想定してた結論とは違うような気もするけど、なんか、この、男女平等というのを、多分ずっと前から歌ってるじゃない。この世の中、うん、今の世の中は、
うん。
男女は平等であるべき。男性が女性を、まあ、なんかその、下に見るなんてありえない。対等なんだっていうことを言い続けてるけど、今の僕にはですね、男性が虐げられてる世の中になっちゃってないかな、とは思うんで。
それで言うと、虐げられてはないとは思いますけどね。逆に、パワーバランスがあまりに違いすぎるんですよ。その、社会っていうところに行った時に。
うん、
で、その動きとしてそれで女性の立場を上げていくっていう取り組みが今されてる最中で、うん、まあさすがにその中にはですね、ちょっと行き過ぎて、女性の方ばっかり、尊重しすぎてないか、バランスがおかしくないか、
事象もね、まあ、そういうとこ
はあるだ
ろうね。で、それを、まあ、そうそう、
ね、そうそう、本日さんがそのうちの人をいくつかに気がついてですね、今日みたいな話をしていただいているっていう感じはしますけど、
うん、
前提としてのパワーバランスって、海外に比べて日本はめちゃくちゃ遅れてますよね。
まあ今はね、
会社での女性の、はい、立場とかってもう弱いですし、
うん。まあそこのバランスを取るためにいろんなところでテコ入れが入ってるけど、行き過ぎちゃってるところが、例えば冤罪の件になったりとか、
なんか平均的に全部の女性のその立場を上げようとしてるんだろうけど、それによって一部の、なんだろうな、その、女性を大切にしすぎて、男性が明らかに、こう、なんか、軽視され、逆にね、男性が軽視されすぎてる部分って、あるんじゃないかな、と思うんだよ。
まあ、あるでしょうね。うん、
ということを、僕はまあ、この CM のね、このクレーム、の話もそうだし、その、立場が違うだけで、こう、批判を受ける CM、批判を受けない CM っていうのが、この、まあ、今回のレオパレスの CM と、ルミノの CM を見ることによって、結構はっきり出てきてるんじゃないかな、というふうに思ったわけなんですよね。まあ、だいぶ時間が経ってしまいましたけれども、まあ、こういうようなことをですね、まあ、今後ね、どういうふうに、それ改善されるのか、改善されるのがいいのか、今の状態で行くのがいいのか分かりませんけれども、ちょっとね、私として疑問に感じたものですから、うん、今日は、この二つのね、CM を取り上げさせていただいて、クレームの入れるその基準がどこにあるのかというのを、お話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。はい、エンディングになりますけれども、今日のかけられタイムズは痴漢の疑いから逃れて死亡最悪の結末にというテーマで、まあ、ニュースからですね、実際痴漢あった時にどういう行動を取るのが良いのかというところをまあまさんに紹介していただきましたけれども、はい、まあね、絶対遭遇したくない、現象の一つですね。
嫌だね。いや、絶対嫌だわ、ね、これ。
で、ただこれポイントとしてやっぱ電車、バス、そういったところで起こるケースがほとんどですよね。それ以外で痴漢とか聞いたことないですから。
痴漢って言ったらほとんど9割くらいが電車で1割バスとか、そんなレベルですよね。うん、そうですよね。
だから、で、しかもその満員電車、であったり、まあちょっと人が多いと、だからガラガラのね田舎の電車で あんまり怒るっていうのもあんま聞かないので、まあちょっとそういう、都会で満員電車に乗るケースあった時にはちょっと今日あったようなですね、うままさんからの紹介いただいたですね、まあ釣り革持つとか、手はね、片方、スマホ持って片方はどっか、釣り革以外のなんかところ持ったりとかして、できないようなアピールをね、するとか、うん、なんかちょっとそういうところ
と、今思い出しましたけど、はい、ガラガラの電車で痴漢にあった人の話を思い出しました。
ああ、そんなのもあるんですね。
それ先に話してほしかったです。
うん、私とうままさんの共通の女性の友人がいるんですけどね。はい、うん、うままさんの大学の同期で、私の会社の同期という、うん。
ああ、あの人ね。
あの人がいるんですけど。
私も知ってる気がしますね。
うん。あの人がですね、ガラガラの電車で座って寝てたらしいんですけど、うん、その寝てる時に、なんか知らない間に男の人が隣に座ってきて、で、寝ぼけまなことずっと乗ってたら、どこかの駅に着いた瞬間に、胸をガッて揉まれて、そのまま、
思いっきり痴漢です。
はい。
ああ、まあ、うん。
前に座ってた女の子たち二人が、あれ痴漢だよねみたいなことを言ってたっていうのを話を聞きました。
まあ、そうするとあれですね。電車で隣に座ってくるってパターンも気をつけた方がいいっていう、ね。
ガラガラで電車に、うん、電車で隣に座ってくるパターン。これ、すごい危険です、
うん。これも気をつけた方がいいと。
はい、まあ、その話で言うと、はい、女性も気をつけていただきたいのはですね。
そうですね。
ね、無防備に寝るってちょっとこれ NG かなと思ってまして。
う
ん、
あ、そうね。
例えば、まあこれ、性的な話だけじゃなくて、例えば財布とかすられちゃったりとかするんですけど、うん、これ海外だと当たり前ですから、
うん、
そうね、
日本でもやっちゃいけないと思いますよ。
そうね。
まあ、ついうとうとしてとかくらいのレベルだといいんですけど、うん、ガン寝しちゃうとですね、うん、もう何されても逆に文句言えないんじゃないかっていうレベルで、
うん、
ま
あ、あんだけそうだね、
自分の身は自分で守るっていう意識。うん、
それはあれですかね、共通の友人を批判してますかね。
共通の友人がガンガン寝てたのも、それはそれで、お前もちょっと、もうちょっと気をつけようぜっていうことはね。
そうそう、そいつのキャラクターは俺たちは知ってるからね。
知ってるからね。お前何どうしてんだよって思う感じ
が。いや、お前寝るなよって言っちゃうから、ね。そうそう
そう。まあ確かに。あるんですけど、まあもちろんそんなね、痴漢する方が絶対悪いですよ。
悪い
ですけど、まあそういう環境を自分から作らないっていうの女性も、気をつけていただければって思いますね。
まあ、一番言えることは、男性にとっても女性にとっても不幸なことなので、できるだけそういうことを起こさないように、もしくは勘違いも起こらないように、どちらの立場からも気をつけましょうと、まあいうことになるんじゃないかなと思います。はい。そして、後半、井戸端カオス。この CM へのクレームの基準はどうなのかというところについて、まあ、探っていきましたけれども、まあ、今回はちょっと男女的なですね、ジェンダー問題にちょっと、フォーカスしていった感じがしましたけれども、ね、私ちょっと感じたのがもう一個ぐらいあってですね、もう、CM って、ある企業がまあ、アピールするためのものであったりするので、もともとその、例えばルミネの件だったらね、ルミネにもともと持っていた印象と、そのルミネが出した CM で裏切られたギャップみたいなところ。
なるほどね。
なんかそういう、そのギャップの大きさみたいなところも結構、そのクレームを実際に出すか出さないかに関係してくるんじゃないかなと思っていました。
うん。
うん。
うん、だから、ルミネの顧客層をしっかり、うん、ターゲットを絞った上で CM 作るべきだったんですよね。
うん、ま
あ、そう
ですね、うん。
女性をメインターゲットにしてるのに、なぜ女性をこう、卑下するようなことを言うのか。
そう
なんだよって感じ
です
ね。
だから、パチンコかなんかの CM とかね、そんなんだったら、なんか多少ふざけててもさ、なんか見過ごされる感は、あったりするじゃないです
か。パチンコだって、パチンコの CM なんか地域活動を頑張っていますみたいな CM 多いからね。
そうそうそう、パチンコじゃないじゃん。
うん、なんだそれみたいな。
まあそういうところもあると思いますので、まあちょっと CM 打つときにはそういう部分も、今までよりちょっと敏感にちょっと考えなきゃいけない時代になったのかなというふうには、思いました。はい、ということで、今回、まあ、痴漢の話も CM のクレームの話もですね、結構、リスナーさんからのね、なんか意見も聞けたらいいなというふうに思います。
はい、
かけあがりラジオでは皆さんからのお便りを募集しています。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはかけらじ、イメールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお送りください。はい、ということで、 今日は、まあ、痴漢の話から始まっちゃったのもあって、結局こう、ジェンダー問題がね、中心に。
そうね。全体的にジェンダー問題、ね。
これは反響あるかもしれない。我々、男性だけで喋っちゃってる。
そうですね。
女性側の意見っていうのも聞いてみたい。
そうですね。そういった部分も、ぜひお便り等でお送りいただければと思います。それは、お届けしました。私、グリーンティーと、
うままと、
おねそでございました。
はい。それでは次回もお楽しみに。さよなら。
さよなら。
さよなら。